君と夏の終わり将来。大魔王でございます。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやってまいりました。先週メールアドレスをね、10分以内に言うということで言ってみたけど、こぼれたと思ったら編集してみたら入ってたっていうのがありまして、そういう綱渡りをするのはやっぱりやめようということで頭に言います。メールアドレス、全然メール来てないですけどね、メールアドレス言っときますから、ぜひぜひ送っていただきたいなと思いますが、 BATHRADIO バスレイディオですね。 BATHRADIO2018 バスレイディオ2018@gmail.com でございます。 BATHRADIO2018@gmail.com の方にですね、何の話題でも結構でございますので、ぜひ送ってください。何回か前にね、質問箱の方に、まあ土曜日にこう告知されても思い浮かばないから、このラジオの中で次のメールテーマを言ってくれないかということだったんですけど、それはさすがにちょっと難しいということで、先週というかこの今回のね収録の分のを、木曜日ぐらいからあげようと思っていたんですが、ライバタバタしておりまして、結局金曜日の夜になりましたから、あんまり変わんないんですよね。まあ極力木曜日ぐらいの、告知開始にしたいかなと思っています。まあ情報というかね、このラジオの中では言えませんけれどもという感じで、まあでも本当にメールは特にそのテーマに全く関係なくても全然構いませんので、まあよかったら、メール送ったことないよっていう方もね、送っていただきたいなと思いますけれども、オープニングはって言っちゃいますけど、あの日見た花の名前は僕たちはまだ知らない。合ってる？これタイトルが難しいんですよね。あの花と言われますけれども、アニメーション大好きでね、号泣してしまうわけですけれども、さっきたまたま Amazon プライムビデオを開いてみたら、アマプラに来てたんですよ。まあもともと FOD ってフジテレビのオンデマンドの中にあるものなので、まあアニメ D アニメとかでは見れるのかな、その辺もよくわかんないですよ。多分その FOD とか Netflix とか D アニメとかアマプラとかそういうものがこう相互乗り入れで、じゃあこの期間はこれを貸しますから逆にこれを貸してくださいみたいなことをやってるんだと思うんですよね。だからサーバー自体はそこにあって、それをリンクつけるか有料にするかだけの話だとは思うんですけども、まあ相互乗り入れでやってる、あの花が来てまして、さっきちょっと台所片付けながらですね、4話分ぐらい一気に見てしまいまして、まあまあ泣きますね。相変わらずね、もうオーラス最後の最終話の前の回がもう本当にもう画面が涙で濡れてほぼ見えないというような状況にはなるんですが、久しぶりに見ましたけども、普通に2話3話でももう泣いてしまいます。この作品まだ見てないという方はですね、ぜひ見てほしいんですよ。僕はまあここ10年にもならないのかな、あの花自体がどれぐらいに作られたものかちょっとわかんないですけど、あんまり見てないですよ、アニメ自体を。まあ、一時期 ATX とかもアニマックスとかも撮りまくってですね、新しいものとか結構見てた時期もあったんですが、もう少なくともここ4、5年は全く CS も見なくなってたので、アニメもあんまり見てなかったんですけど、まああの花はこの僕が見たここ10年ぐらいなんですかね、の中ではもう一番の作品なので、まあ不思議な作品ですし、あれですけど、まあ聖地巡礼あるんでしょうね。西部秩父って書いてあったからあっちの方なのかな、埼玉西部の方でしょうね、きっとね。あっちの方にきっと、まあその現地があるので、まあ結構聖地巡礼してる人は多いと思うんですが、まあこれ見たらまた行く機会があればね、時間があればちょっと行ってみたいなと思ったりはするんですけれども、まあまあアニメとかドラマとかでも何でもそうですけれども、その自分の思い入れっていうものがやっぱりあるじゃないですか、で子供の頃に見たもの。まあドラマなんかで言うと、まあ稀に僕もこの番組でも 話題にしてると思うんですけれども、石立哲夫さんの気まぐれ天使、中村雅俊さんの俺たちの旅っていうのがもう僕の二大巨頭なわけですよ、ドラマでは。まあ今でもやっぱりこう見ると感動するでしょうね。長らく見てないけど、どっちも。もう最近ってその古いそういうドラマをなかなか再放送してくれないじゃないですか。もういわゆるもう最近のもの、この間もコードブルーやってましたしね、またヒーローズとかね、なんかいわゆるそのジャニーズの方々のドラマがあるときに、ジャニーズの方々のその数年前にやったドラマを再放送する程度なんですよね。昔は結構夕方に僕たちが、本当子供の頃、生まれる生まれないの頃のドラマとか結構やってくれてたので、古いものも結構知る機会になったんですけどねもうそれこそ古いウルトラマンとかああいうものも本当再放送トントしなくなっちゃったので、まあそういうものは CS とか Amazon プライムとか Netflix とかそういうもので見てくださいってことなんでしょうけど、なんか地上波でパッとつけた時にそういう懐かしいものが流れてるっていうのは結構原風景として僕の中では大事な風景なので、なんかまあ今時の子供たちとか若い人たちがそれ見てどう思うか知りませんけど、だから僕が生まれた頃のそこまで古いものはやらなくていいですけどね。まあでもまあ今から20年とか前のもの、まあこの間ねちょっと前に古畑任三郎やってたりしましたけど、なんかそういうのもちょっと見たいなと思うんですが、まあ HD になってしまって16対9でほとんどの人はテレビを見てるわけですよ。4対3のテレビで未だに見てる人っていうのはほぼいないから、4対3のものを流すとこうサイドに黒みが出ちゃうわけね、黒い部分がね。だからそれがかっこ悪いっていうのもあったりして、なんかちょっとズームかけたりとかですね、なんか苦慮してテレビ局も放送しているようですけれども、いいと思うんですけどね、別にサイドカットされててもね、もう別にあのフルでちゃんと画面が見れた方が、ズームかけるっていうことは上下が多少切れてしまうので、そういうことはしないで、小細工しないで、そういう古いものも再放送してほしいなと思うんですけど、まあ京都に住んでますけど KBS 京都でね、朝7時からアニメをずっとやってるわけですよ。それに気づいたのが、もうこの番組でも言ったと思いますが、エースを狙いをやってて、で、エースを狙いの OVA 版やって、で、その後がキャプテンで、で、プレイボールをやって、で、なんかごちゃごちゃあって、僕の知らないようなアニメに変わってたんです。ずっと。なんか、ハングリーハートとかいうね、よくわからないのになってて、まあ知りもしないし、どんなものかも調べてもないからよくわかんないんですけど、それが終わったらしくてね、この間から、お、何が始まるのかなと思ったらキャプテンでした。数ヶ月前にやってたキャプテンがまた毎日やってるんですけど、またプレイボールやるんですかね。そしてハングリーハートなのかしら。いやいや、ちょっとそうですね、エースを狙いやってたぐらいだから、明日のジョーとかやってほしいんですけど、僕としては。なんか他に見たいものはたくさんあるんですけどね、ガンバの冒険とかね。そのあたりのなんか持ってきてくれないかなと思っているんですけど、まあ実はあの KBS 京都の編成に知り合いがいて、まあ僕の意見なんか組み入れられることはないでしょうけれども、お願いしてみようかなと思っているぐらいでございます。まあもちろんね、まずは購入しなきゃいけないわけで予算があるでしょうから。だからこそキャプテンもう買ってあるからもう一遍流すっていうのがあるのかもしれないですね。多分あれ再放送系って一回流すたびにいくらとかだと思うんですけどね。そのテープ買って買い切りじゃなくて一回放送するのにおいくらとか、プラスなのか、その分の、放送分の買い切りなのかちょっとわかんないですけれども。なんとかこう、また新たなものが見たい。キャプテンは見たから、もう一遍見てもいいんだけど、キャプテンは見たから、また別のを見せてもらえればいいかなと思っております。あの花見てね、アマプラ持ってる人はあの花、アマプラから消える前にとりあえず全部見たいと思っております、私も。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ今週もここからスタートです。
大魔王の大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王大魔王
ですね、本当はメールテーマ上げようと思ってたの忘れてたのは、まあ、木曜日仕事だったんですけれども、仕事終わりでそのまま東京に行きましてね、まあ、ここ最近ずっと今年入って一番最初元旦に帰ってくる時に頭がボンって爆発してですね、脳腫瘍が見つかって手術して復活して東京にも何度も何度も行ってますけれども、ほぼ全部バスで行ってたんですよ。で、正直やっぱり自分の車で行くこと自体がちょっと怖い部分もあったので、まあ、ずっとバスで行ってて、まあ、今回の遠征もバスのつもりだったんですが、まあ、ちょっとふんわり遅かったんですよ、予約するのが。で、予約するの遅くて、まあ、あんだろうと思ってたら、見事になくて、まあ、年末ですからね。年末進行だからなかなかないでしょうけど、まあ、結局、行きも帰りも取れなかったのか、どっちかが取れないからやめちゃったのか忘れましたけど、とりあえずなくて、で、仕方がないので車で行ってきたんですけれども、まあ、無事ここ自分の家のお風呂スタジオに入っているので、ちゃんと無事に帰っては来れたんですけどもね。まあ、やっぱり不安はありますよね、多少の。久しぶりにそこまでの遠出しましたので。まあでもなんか、一応は大丈夫でした。休憩はたくさん取りましたけどね。まあ帰りしは特に海老名かな、海老名で3時間ぐらい寝て、でそれからまあ大体僕は2時間ぐらいは運転する覚悟なわけですよ。大体6時間ぐらいかかるので2回休憩すると、まあ深夜バス一緒ですね。深夜バスも大体草津でまず休憩するんです。京都から出ると、京都駅ぐらいから出てね、で次に浜松で休憩して、海老名で休憩して東京に入るわけですけど、まあ草津はさすがに休憩しませんが、まあ浜松ぐらいと海老名ぐらいで休憩するのが、まあまあベターなわけ。まあただトイレの加減とかもあるので、その前後したりはするんですけれども、まあ今回は帰り海老名で寝たので、もうこれでまあ少なくとも2時間ぐらいは、浜松ぐらいまではと思ってたら、もうどうしようもなくて、また眠くて、トイレも行きたくなっていたので、静岡で1時間ぐらい走ったところで、休憩をとって、ねえ、そこでも多少寝たんだっけな、昨日本当に12時ぴったりに、埼玉県西川口の近所でね、高速道路に乗ったんですけれども、そこから、12時ぴったりで帰ってきたのが10時ぐらいでしたか。結局10時間ぐらい。まあ間4時間ぐらい多分寝てますからね。まあだから、計算通りですよ。6時間。休憩を引くと6時間ですから、まあ一応 Google マップさんが言う予定通りには帰ってこれてるんだろうと思いますけれどもね。まあまあちょっと寒かったりとか、まあ室内は暑くなっちゃったりとか、いろいろこう調整が難しかったりもするんですけど、まあいろんなコーヒー飲んだりね、しつつ頑張って帰ってまいりました。まあ、コーヒーのカフェインで目が覚めるなんてことはないんですけどね。はっきり言ってね。で、レッドブルとか飲んで目が覚めるってこともないんですけど、まあ、まあまあ、なんていうの、プラシーボ効果を狙って、そう思ってるからプラシーボも何もないのかもしれませんけれども、まあ何かしら口入れてると目が覚めるっていうのはあるので、まあ、最近お気に入りはね、ブルボンのルマンドのねミニっていうのがあって、一口で食べれる、しかも粉が落ちないルマンドっていうのがね、売っておりますので、これお気に入りなんですけど、それ食べながらブラックコーヒーを飲んで運転を頑張ってまいりました。はい。まあまあ行った先で見たライブのこととかは、今週水曜日に、最強最後のドルオタ工場がございますので、そちらの方を見ていただければいいかなと思っているんですけれども、まあそちらの方もね、ぜひメールいただきたいなと思っております。このメアドとはまた別ですけれども、そちらの方ツイッターとかでまた告知するので、そちらの方にも送っていただきたいんですが、まあ年末に、これも話をしたかとは思うんですけれども、今回冬コミが決まっておりまして、冬のコミックマーケット。まあ、今回特に僕自身の、新作みたいなものは何もないんですよ。貴族のたしなみの CD は 2を作ろうと思えば作れるんですけれども、まあ作ってないですね。作る予定もございませんが、まあまあとりあえず、なんかこう、今までのものとか、いろいろ持って。で、ここでも告知したかな、大阪でアイドル活動してらっしゃいます、早乙女玲奈ちゃんが、自分とこの CD、自分のソロ CD の委託販売と売り子で来てもらえる予定にはなっておりますので、12月31日大晦日ですけれども、まあ結構ね、皆さんお忙しいとは思いますが、よかったらちょっと顔出していただきたいなと、東京ビッグサイト火曜日31日ですね、西地区 B の 08A という場所でございます。まあ、これもいつも言うんですけど、コミケ行ったことない人にはさっぱり何のことかわからないと思いますが、西地区、西館の方に行くと、まあ、ABC とか IWAO とか分かれてます。その ABC の中の B ブロックっていうのがもう長机がずらーっと並んでますので、そのずらーっと並んでるうちの8つ目の長机の A っていうのが半分ですね。AB 分かれてますので、半分だけ、うちの人事ということで、まあそちらの方にもぜひよかったら来ていただきたいなと考えております。まあ年末また来週も東京行って、それはバスで行って、もう土曜日の夜に出て日曜日の朝着いて、日曜日お芝居なのかな、ライブなのかな、よくわからないものを見て、でまたその日のうちにバス乗って帰ってくる0泊3日ツアーですね。僕が一番よくやるやつでございます。ね、それ行って帰ってくる形になると思いますけれども。まあ、年末はまた自分の車飛ばして、おそらく30日ぐらいに入って、31日過ごして元旦に帰ってくる形になるのかな。うん、そういう形で考えておりますので、そちらの方もぜひ遊びに来ていただければなと思います。まあ、僕の顔見るだけでも、握手しに来るだけでも、まあね、物を買うっていうのはなかなか、ハードルが高いとは思いますけれども、今回ガチャマシーン持ってきましたので、ガチャマシーンね、幼稚園の5月号についていた付録で、結構大変でした、作るのが。結構大変。作ってはみましたけどね、あれまあもちろん幼稚園で一人では作れません。大人も結構大変でしたよ。うん。老眼も相まって、作るの結構大変でしたけれども。まあ、ガチャガチャ結構しっかりとできるので、その中に、まあ、当たり、大当たりが T シャツですね。3500円の T シャツが500円で。外れちゃうと300円の缶バッジなんですけど、まあ、当たれば2000円のトートバッグであるとか、まあ、1000円のパスケースであるとか、そういうものをこう、中に、入りませんから、カプセルの中には。カプセルは全部こう、僕がメモしたものを入れて、ランダムで入れて、やろうと。いわゆる敵屋のようにね、当たりは入れないでおこうとかやりませんので、もしかしてうまいこといくと T シャツの可能性だってありますから、よかったら、それもしに来ていただければなと考えておりますけれどもね。まあ本当に年末進行になってきてまして、まあ、年末差し迫った感じがね、もうここ数年年賀状も出さなくなっちゃいましたし、もうなんかこう自分の中で、うわ、年末だなとか正月だなっていうのは、まあせいぜいカウントダウンライブでしか感じられない、ことになってきているんですけど、年末進行はあんまりうちの仕事は関係ないんでね、昔はその、大晦日にセッティングして元旦にテレビ中継があったりとかありましたけど、そういうのももうすっかりなくなってしまったがためにですね、あんまりそういう進行の中で、ああ、年末だな、年末だから忙しいなとかいう感覚がないんですよね。うん。多分東京とか行くと、年末特番とか正月特番を今の時期わーっと撮ってたりするので、結構忙しいんでしょう。僕が関わってるとこってあんまりそこと関わりないとこなので、そのしわ寄せの余ったところがうちに来たりするんですけど、それも普通の仕事ですからね。結局、そこに人手が取られた分で、空いたところに僕が入るだけのことだから、あんまり、なんか、年末のうちにみんなが着物着てて、ちゃんちゃらららららら、ひやーとか言って、正月特番撮るっていうことは本当ないですね。数年前に、ありましたけれども、それぐらいかな。ここ最近は本当にないです。うん。 まあそんな中、あの年末なんですけれども、お医者さん行ってきましたね、この間ね。まあその、いわゆる、この脳腫瘍の方のお医者さんではなく、その前、もう10年ぐらい前ですかね、もっと前かもしれないですけれども、ずっとかかり続けている睡眠時無呼吸の、外来に行ってまいりました。睡眠時無呼吸外来っていうのはですね、まあマシンを借りるわけですよ。鼻にマスクをして、強制的にいびきもかかないし、息も止まらないように空気を送るわけ。マスクしてホースが繋がってて機械に繋がってるわけですけど、その機械が、うわ、こいつ息止まってやがるぜと思ったら空気をうわーっと送るわけですよ。したら鼻に無理やり空気をこう送ってですね、なんとかその喉が詰まらないように息をさせるというものでですね、まあこのマスクはもうつけてると、本当に快眠できるんですよ。ないとあるとでは大違いで、で、今回その、車の中には置いてあって、車で寝ている間、海老名とかで寝ている時もそうですし、行き、下どっかで寝た時には、もう機械をつけて寝てたんですけれども、泊まり先にね、今回またネットルームマンボウっていうところに泊まったんですけれども、歌舞伎町の、もうどう見ても元ラブホテルのところに泊まったんですが、そこに持っているのちょっとめんどくさくて、機械をね。だから持っていかなかったので、やっぱり何もなしで寝たわけですよ、部屋で。するとね、やっぱりしんどいよね、次の日。やっぱり息も止まってるんでしょうし。だからやっぱりつけてた方がいいのはもう間違いないんですけども。まあその10年ぐらいかな、ずっと僕のまあ主治医をしていらっしゃった先生がいましてですね。どうも、まあ詳しくは知らないですけれども、その睡眠時無呼吸の世界では結構な有名な方だった模様でございましてですね。その人がずっと僕の主治医だったわけですけれども。今回行きました。3ヶ月ぶりだったんですよ。前はね、毎月来てくださいって話だったんですけれども、もうちょっとずつ2ヶ月に一遍でいいでしょう。3ヶ月に一遍でいいでしょうと。ただ、いわゆる保険代金を払わないと、その機械のリース代払ってるんで、まあ3割負担で3、4千円払ってるわけですよ。だから毎月1万いくら本当はかかるのね。定人という、会社から借りてるわけですけれども、それを保険代として払ってるから、つまりね、保険料の方から7割は出てるので、まあちょっとで済んでるわけ。で、それを行くには問診行かないと借りれないわけですよ。で、毎月行ってたのが2ヶ月に一遍になり、3ヶ月に一遍になり、で、今回3ヶ月に一遍久しぶりに行ったらですね、なんかいつもの先生とお名前が違うわけ。で、お名前が違う。あれ、誰だろう、この先生と思って、今日、急遽なのかなと思ってね。で、診察の方に上がりまして。で、そこの、まあ、札があるわけですよ。月曜日は何々かの何々先生がここ使ってます。火曜日の午前中はこの人が作ってますと。で、月火はいつもその、僕の主治医の先生だったのに、それも全部、名前が変わってるんですよ。あれと思ってね。で、中に入ってお聞きしたところ、まあ、かなりのおじいちゃん先生だったわけですけれども、体調不良で退職されましたということでですね。まあ、もうお会いすることもないのかなと思うとちょっと悲しい部分もあるんですが、なんかね、まあ月1とか2ヶ月に1回とか、それぐらい問診で5分ぐらい話すだけの関係ですけど、まあやっぱり十数年お世話になってた先生がいなくなって、まあ若い先生でね、まあその方もまあまあなんていうの、頼りにはなると思いますけれども、なんかこう慣れた先生じゃないっていうのは、ちょっと戸惑いましたね。だから、まあまあこれからはその若い先生が。まあ、僕より随分若いです。30代ぐらいですかね。その先生が主治医になるので、これからまあ慣れていけばいいんですけど、前みたいに月1じゃありませんからね。また3ヶ月経って、あっても、なかなか思い出せない可能性もありますけれども。まあやっぱりその自分自身も大病して仕事辞めなきゃいけないかったかもしれないし、そもそもこの世にいられなかった可能性も十分あって、で、今ここにいるんで、あれですけど、まあ、そういうことはやっぱりママ、 起こるし、急遽起こるんですよね。だから今回亡くなってるかどうか知りませんよ。その、元の主治医の先生が、まあ体調不良だけれども、家で療養してらっしゃるのか、仕事辞めたけれども元気にしてらっしゃるのか、その辺まではわかんないですけれども、まあでもそういう風にこう変わっていくんだなという。まあ10年って言うとさ、僕もまあまだ30代だったか、40なりたてか、それぐらいなわけですよ。そこから10年通ってて、まあ言ったら看護師さんなんてもうコロコロ変わってますからね。看護師さんなんか、ああ、また前の顔見知りの人いなくなったなと思ったら、もう毎回変わりますから、3ヶ月なんかになると。全然その、仲良くなれないですね。仲良くなろうとも思ってないけどね。その看護師の人とね。だけど、まあ先生はやっぱりずっと一緒だったので、ちょっと寂しい気持ちがありますね。だからまあ、もちろんその仕事してて、普通のサラリーマン、まあ僕はサラリーマンやったことないんでわかんないですけど、自分とこの上司がさっと変わったりとか、まあ辞められたりとか、新しい人がどっか別のとこからやってきたりとかいうのはまあ往々にしてあるので、それいちいち寂しがっててもしょうがないというか、その先生のところに、今までありがとうございましたって僕がね、住所突き止めていくのも変な話ですので。まあでも、できるだけ元気にしてらしたらいいなぁと、お世話になりましたのでね、そんな風に思っている次第でございます。はい、ということで、この後は朗読のコーナー、先週の高瀬舟の続き読んでいきたいと思います。
大魔王ラジオチャンネル、大魔王ラジオチャンネルはいつもあなたのそばにいます。大魔王が運営するネットラジオ、そして YouTube の各番組、
大魔王春郎のグッタイミュージック、
帝大魔王のオタクの隠れ家、
大魔王岩橋の貴族のたしなみ、
若ちゃうラジオ音楽館、
大魔王とひげのクリエイターズラボ、
最強最後のドルオタ工場、
アイドリングオシメラジオ、
大魔王のお風呂ラジオ、すべての番組をぜひチェックしてください。登録もお願いします。せーの、大魔王ラジオチャンネル。
タイヤガーデンサイト。タイヤを調整する必要がなくても、タイヤを交換する予定がなくても、そもそも車を持っていなくても、
社長のたっちゃんです、僕に会いに来てください、待ちしてます。
大阪モノレール豊川駅近く、佐川急便前、あなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイト。
タイヤガーデンサイトでググってググって。
大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週は高瀬舟、続きですね。ちょっと戻って前回のに多少被ってるところから読んでいきたいと思います。庄兵衛はかれこれ初老に手の届く年になっていて、もう女房に子供を4人産ませている。それに老母が生きているので、家は7人暮らしである。平成人には臨食と言われるほどの倹約な生活をしていて、衣類は自分が役目のために着るもののほか、寝巻きしかこしらえぬくらいにしている。しかし不幸なことには妻をいい寝台の商人の家から迎えた。そこで女房は夫のもらう淵米で暮らしを立てていこうとする善意はあるが、豊かな家に可愛がられて育った癖があるので、夫が満足するほど手元を引き締めて暮らしていくことができない。ややもすれば月末になって勘定が足りなくなる。すると女房が内緒で里から金を持ってきて帳尻を合わせる。それは夫が借財というものを毛虫のように嫌うからである。そういうことは所詮夫に知れずにはいない。庄兵衛はご節句だとは言っては里からから物をもらい、子供の七五三の祝いだと言っては里方から子供に衣類をもらうのでさえ心苦しく思っているのだから、暮らしの穴を埋めてもらったのに気がついてはいい顔はしない。格別平和を破るようなことのない羽田の家に折々波風が起こるのはこれが原因である。 庄兵衛は今喜助の話を聞いて、喜助の身の上を我が身の上に引き比べてみた。喜助は仕事をして給料を取っても、右から左へ人手に渡してなくしてしまうと言った。いかにも哀れな気の毒な教会である。しかし一転して我が身の上を顧みれば、彼と我との間に果たしてどれほどの差があるか。自分も神からもらう淵米を右から左へ人手に渡して暮らしているに過ぎぬではないか。彼と我との相違は、いわばそろばんの桁が違っているだけで、喜助のありがたがる200文に相当する貯蓄だに、こっちはないのである。さて、桁を違えて考えてみれば、帳目200文をでも、喜助がそれを貯蓄と見て喜んでいるのに無理はない。その心持ちはこっちから察してやることができる。しかし、いかに桁を違えて考えてみても、不思議なのは喜助の欲のないこと、たることを知っていることである。喜助は世間で仕事を見つけるのに苦しんだ。それを見つけさえすれば、骨を惜しまずに働いて、ようよう口を乗りすることもできるだけで満足した。そこで、牢に入ってからは今まで徳が高かった職が、ほとんど天から授けられるように働かずに得られるのに驚いて、生まれてから知らぬ満足を覚えたのである。庄兵衛はいかに桁を違えて考えてみても、ここに彼と我との間に大いなる見学のあることを知った。自分の淵米で立ててゆく暮らしは折々足らぬことがあるにしても、大抵水筒があっている。手一杯の生活である。しかるにそこに満足を覚えたことはほとんどない。常は幸いとも不幸とも感じずに過ごしている。しかし心の奥にはこうして暮らしていて、不意とお役がごめんになったらどうしよう。大病にでもなったらどうしようという危惧が潜んでいて、折々妻が里方から金を取り出してきて穴埋めをしたことなどがわかると、この義具が意識の敷居の上に頭をもたげてくるのである。一体この見覚はどうして生じてくるのだろう。ただ上辺だけを見て、それは喜助には身の経類がないのに、こっちにはあるからだと言ってしまえばそれまでである。しかしそれは嘘である。よしや自分が独り者であったとしても、どうも喜助のような心持ちにはなられそうにない。この根底はもっと深いところにあるようだと、庄兵衛は思った。庄兵衛はただ漠然と、人の一生というようなことを思ってみた。人は身に病があると、この病がなかったらと思う。その日その日の食がないと、食って行かれたらと思う。万一の時に備える蓄えがないと、少しでも蓄えがあったらと思う。蓄えがあってもまたその蓄えがもっと多かったらと思う。核のごとく、先から先へと考えてみれば、人はどこまで行って踏みとどまることができるものやらわからない。それを今目の前で踏みとどまって見せてくれるのがこの喜助だと庄兵衛は気がついた。庄兵衛は今更のように脅威の目を見張って喜助を見た。この時、庄兵衛は空を仰いでいる喜助の頭から五光が差すように思った。庄兵衛は喜助の顔を守りつつまた、喜助さんと呼びかけた。今度はさんと言ったが、これは性分の意識を持って呼称を改めたわけではない。その声が我が口から出て我が耳に入るや否や、庄兵衛はこの呼称の不穏当なのに気がついたが、今さらすでに出た言葉を取り返すこともできなかった。はいと答えた喜助も、さんと呼ばれたのを不審に思うらしく、恐る恐る庄兵衛の景色を伺った。庄兵衛は少し間の悪いのをこらえていった。いろいろのことを聞くようだが、お前は今度島へやられるのは人を殺めたからだということだ。俺についでにそのわけを話して聞かせてくれぬか。喜助はひどく恐れ入った様子で、かしこまりました、と言って小声で話し出した。どうもとんだ心得違いで恐ろしいことをいたしまして、何とも申し上げようがございません。後で思ってみましても、どうしてあんなことができたかと自分ながら不思議でなりません。まったく夢中でいたしましたのでございます。私は小さい時に二親が自役で亡くなりまして、弟と二人後に残りました。はじめはちょうど軒下に生まれた犬の子に不憫をかけるように、町内の人たちがお恵みくださいますので、近所中の走り遣いなどをいたして、 飢え凍えもせずに育ちました。次第に大きくなりまして職を探しますにも、なるたけ二人が離れないようにいたして、一緒にいて助け合って働きました。去年の秋のことでございます。私は弟と一緒に西陣の織場に入りまして、空引きということをいたすことになりました。そのうち弟が病気で働けなくなったのでございます。その頃私どもは北山の掘立小屋同様のところに寝起きをいたして、神谷川の橋を渡って織場へ通っておりましたが、私が暮れてから食べ物などを買って帰ると、弟は待ち受けていて、私を一人で稼がせてはすまないすまないと申しておりました。ある日いつものように何心なく帰ってみますと、弟は布団の上に突っ伏していまして、周りは血だらけなのでございます。私はびっくりいたして、手に持っていた竹の皮包みや何かをそこへおっぽり出して、祖母へ行って、どうしたどうしたと申しました。すると弟は真っ青な顔の両方の方から顎へかけて血に染まったのをあげて、私を見ましたが物を言うことができません。息をいたすたびに傷口でヒューヒューという音がいたすだけでございます。私にはどうも様子がわかりませんので、どうしたのだい、血を吐いたのかいと言って、そばへ寄ろうといたすと、弟は右の手を床について少し体を起こしました。左の手はしっかり顎の下のところを押さえていますが、その指の間から骨血の塊がはみ出しています。弟は目で私のそばへ寄るのをとどめるようにして口を聞きました。ようようものが言えるようになったのでございます。すまない。どうぞ堪忍してくれ。どうせ治りそうもない病気だから早く死んで少しでも兄貴に楽がさせたいと思ったのだ。笛を切ったらすぐ死ねるだろうと思ったが、息がそこから漏れるだけで死ねない。深く深くと思って力いっぱい押し込むと横へ滑ってしまった。刃はこぼれはしなかったようだ。これをうまく抜いてくれたら俺は死ぬだろうと思っている。物を言うのが切なくっていけない。どうぞ、手を貸して抜いてくれ。というのでございます。弟が左の手を緩めるとそこからまた息が漏ります。私は何と言うにも声が出ませんので、黙って弟の喉の傷を覗いてみますと、何でも右の手にカミソリを持って横に笛を切ったが、それでは死にきれなかったので、そのままカミソリをえぐるように深く突っ込んだものと見えます。絵がやっと二寸ばかり傷口から出ています。私はそれだけのことを見て、どうしようという思案もつかずに弟の顔を見ました。弟はじっと私を見つめています。私はやっとのことで、待っていてくれ、お医者を呼んでくるから、と申しました。弟は恨めしそうな目つきをいたしましたが、また左の手で喉をしっかり押さえて、医者が何になる、はぁ、苦しい、早く抜いてくれ、頼む、というのでございます。私は途方に暮れたような心持ちになって、ただ弟の顔ばかり見ております。こんな時は不思議なもので、目が物を言います。弟の目は早くしろ、早くしろと言って、さも恨めしそうに私を見ています。私の頭の中ではなんだかこう、車の輪のようなものがぐるぐる回っているようでございましたが、弟の目は恐ろしい催促をやめません。それにその目の恨めしそうなのがだんだん険しくなってきて、とうとう仇の顔をでも睨むような肉肉しい目になってしまいます。それを見ていて私はとうとうこれは、弟の言った通りにしてやらなくてはならないと思いました。私は、仕方がない。抜いてやるぞ、と申しました。すると弟の目の色がガラリと変わって、晴れやかに、さも嬉しそうになりました。私は何でも人思いにしなくてはと思って膝をつくようにして、体を前へ乗り出しました。弟はついていた右の手を離して、今まで喉を押さえていた手の肘を床について、横になりました。私はカミソリの柄をしっかり握ってスッと引きました。この時私の内から閉めておいた表口の戸を開けて、近所のばあさんが入ってきました。留守の間、弟に薬を飲ませたり何かしてくれるように、私の頼んでおいたばあさんなのでございます。もうだいぶ家の中が暗くなっていましたから、私にはばあさんがどれだけのことを見たのだかわかりませんでしたが、ばあさんは、あっ、と言ったきり、表口を開け放しにしておいて駆け出してしまいました。 私はカミソリを抜くとき、手早く抜こう、まっすぐに抜こうというだけの用心はいたしましたが、どうも抜いたときの手応えは、今まで切れていなかったところを切ったように思われました。刃が外の方へ向いていましたから、外の方が切れたのでございましょう。私はカミソリを握ったまま、ばあさんの入ってきて、また駆け出して行ったのをぼんやりして見ておりました。ばあさんが行ってしまってから気がついて弟を見ますと、弟はもう息が切れておりました。傷口からは大層な血が出ておりました。それから年寄り衆がおいでになって役場へ連れて行かれますので、私はカミソリをそばに置いて、目を半分開いたまま死んでいる弟の顔を見つめていたのでございます。少しうつむき加減になって正兵衛の顔を下から見上げて話していた木助は、こう言ってしまって視線を膝の上に落とした。木助の話はよく条理が立っている。ほとんど条理が立ちすぎていると言ってもいいくらいである。これは半年ほどの間、当時のことを幾度も思い浮かべてみたのと、役場で問われ、町奉行所で調べられるその度ごとに、注意に注意を加えてさらって見させられたのとためである。正兵衛はその場の様子を目の当たりに見るような思いをして聞いていたが、これが果たして弟殺しというものだろうか、人殺しというものだろうかという疑いが話を半分聞いた時から起こってきて、聞いてしまってもその疑いを解くことができなかった。弟はカミソリを抜いてくれたら死ねるだろうから、抜いてくれと言った。それを抜いてやって死なせたのだ、殺したのだとは言われる。しかしそのままにしておいてもどうせ死ななくてはならぬ弟であったらしい。それが早く死にたいと言ったのは苦しさに耐えなかったからである。木助はその苦を見ているに忍びなかった。苦から救ってやろうと思って命を絶った。それが罪であろうか。殺したのは罪に相違ない。しかしそれが苦から救うためであったと思うと、そこに疑いが生じてどうしても消せぬのである。正兵衛の心の中にはいろいろに考えてみた末に、自分よりも上の者の判断に任すほかないという念、大取り邸に従うほかないという念が生じた。正兵衛はお奉行様の判断をそのまま自分の判断にしようと思ったのである。そうは思っても正兵衛はまだどこやらに腑に落ちぬものが残っているので、なんだかお奉行様に聞いてみたくてならなかった。次第に更けてゆくおぼろの夜に、沈黙の人二人を乗せた高瀬船は、黒い水の表を滑っていった。はい、ということで、高瀬船でございました。まあ今でもね、その自殺をいわゆる教唆する、手伝うということは罪になるわけですけれども、まあ病気がちであってもね、その弟を殺す権利というものはない。まあ、しかも、まあ自分でそこのとどめの寸前まで行っていて、それを抜いただけだという言い方はできるかもしれませんけれども、まあ罪にとらわれるのはもうしょうがないのかなと思いますが、悲しい話ですね。ちょうどここ数日裁判の話題が出ておりまして、高官の方が自分の息子さんがね、ちょっと精神的にいろいろ病んでいる、その息子さんが家庭内暴力で暴れて、このままでは殺されるということで、逆に反撃して、殺してしまったと自分の子供をね。まあ、やるせないですよね。世間に迷惑をかけるぐらいなら、自分がという部分もあるでしょうし、まあ今回結構情状酌量があったのが短めの、メタ出しにしてね、人を殺して怨恨でというのよりは短くなってましたけれども、まあ、8年ですか、休憩8年だから決心した時にはもう少し短くなる可能性もありますけれども、まあだからやるせないですよね。当然その人を殺してはいけないというこの不文律を守っていくことが、まあ僕たちにこう課されたものですから、文明人である僕たちがね。だからそこの情状酌量って難しいな。お奉行様に聞いてみたい。これは本当に罪なのですかという気持ちというのは、まあ、この時代からあったのかもしれないなとか思ったりして見ておりました。 まあ、前後半で分けたの良かったなと思うのは、その前半で、その高瀬舟に乗せている思いと、で、後半こういうことがあったんだぞという、この二つにパートを分けたことで、すごくこう、後半が際立ったのかなという気がいたしました。まあ一気に読んでもね、そこは際立つんでしょうけれども。高瀬のね。まあ、僕結構間違って読んでるところも多分あるので、よければご自分で、青空文庫の方でいくらでも読めますので、ぜひ読んでみてください。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、講師はこの辺りでございます。大阪そこが北大阪舞台へ、トラックタイヤも扱ってるプロの店。ああ北大阪タイヤに遊びに行きませんか。いつでも素敵な天才があなたを待ってます。タイヤのことなら待ってます2019年のエンディングにもそろそろ向かっているわけですけれども、まあ来週は普通に、まあ、帰ってくるの月曜日ですけど、月曜日収録の形で、やらせていただきますが、年末どうするかがちょっとわかんないですね。31が、まあ、東京にいるわけで、30日も東京にいるんですね。これ月曜日。で、その前の日、まあ、向かうときに車に乗る前に撮っちゃって持ってって向こうで編集するかどうかっていうところですかね。うん。まあ、30日に向こう着くのも、まあ、極力31日早めに出たいので、直接行くと間に合わない可能性も出てきますから、朝8時には行かなきゃいけないんでね。だからそれもあって、まあ早めに一日早く行くだけなんで、特に用事は今のところないんでね、どっかで編集をするっていうのはありなのはありなんですけどね。はい、ということで、まあ本当に年末ですが、まあ皆さんは、そうだ、メールは来てないけど質問箱が来てるかもしれない。あの質問箱ね、結構いっぱい、答えてましたけど、やっぱりボット系の質問が来てたみたいで、そういうのを受け取らないにした途端に質問がぐっと減りました。大魔王さんにという質問じゃないものも答えていましたけれども、まあそれはだいぶ、運営からのコメントは来ないことになりましたので、だから皆さんもどんどん、僕がエアーでね、誰に対して送ってたんだ、その答えを送ってたんだという思うようなことはもうなくなりますので、どんどん質問箱を書いていただきたいんですが、まずこちら、付き合ってる人に言われたい言葉って何だと思いますか？ 好きだよじゃないですかね。なんか愛してるとか、どうだろうな。まあ、女の人、言われたいかな、わかんないけど、僕、付き合ってる付き合ってないに関わらず、結構仕事場の女の子にも可愛いねって言うんですけど、セクハラと言われる可能性もあるんでね、言っていい相手と言っちゃダメな相手っていうのは見つけなきゃいけませんが、でも、結構褒めるっていうのは大事ですよね。その可愛いとか、かっこいいとかじゃなくてもね、ああ、いい、あそこいいねとか、仕事場でも何でもそうですけど、褒め合うっていうのは大事だと思います。この間からファミマで楽天ポイントと D ポイント提携が始まって、ますます D ポイントの出番がなくなりましたね。今や吉野家で出すくらいかな。この間もありましたね、これ。いや、だから、ぜひガソリンスタンドで使ってくださいね。昭和の前の年号って何で、これ答えたやつか。これ多分答えたやつだな。なんで、あれ？僕、あれしてないのかな。よくわかりませんか。じゃあ増えてないのかな。ああ、前回答えたやつ、答えて消したと思ってたんですけどね。あれ、さっき見たときまた違うやつだった気がしたんですが、増えてないっぽいですね。まあ、とりあえず付き合ってようが付き合ってまいが、褒める。大事だと思いますので、皆さんも。よろしくお願いします。というか、みんな、頼むよ。もうちょっと書いて、というかメール送って、頼みます。お願いしますね。あれ、全部多分答えたはずのものが残ってるな。不思議だな。まあいいけど。はい。ということでね、皆さんも、まあ質問箱、メールも含めていろいろ待ってますし、年末までお風呂ラジオ続きますし、もちろん来年も続いていきます。2011年の2月から始めたので、12、13、14、15、16、17、18、19、20。だから、年明けで丸9年、年明けで2月になると10年目に入ります、この番組もね。いよいよ10周年イヤーに入っていくことになります、年が明けると。まあ、お風呂ラジオ、なかなかこう聞いてくれる人増えてるとは思えないし、むしろ減ってる方かなと思うんですけれども、まあ、どっかで何か盛り上げてね、10周年なのか500回なのかはわかりませんけれども、何かお風呂ラジオのイベントやってみたいなと思ってますので、ぜひ皆さんよかったら盛り上げに貢献いただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ということで、また1、2回は残ってますけれども、今日で終わりの方もいらっしゃるかもしれません。良いお年を。2019年あと2週間ぐらい、一生懸命楽しんでいきましょう。大丸でした。
この番組はあなたの街のタイヤ屋さん、タイヤガーデンサイトでおなじみの北大阪タイヤの提供でお送りしました。